おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、もう連日ね、酷暑、もう毎日毎日暑いです。毎年同じようなことを言ってますけれども、皆さん、夏バテなんかしてないでしょうか。今日はですね、そんな夏バテを吹っ飛ばしてくれそうな、今まさしく夢に向かって歩んでいる福島の手塚さんをゲストに迎えてますので、後ほどご紹介しますね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種、放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速なんですが、先ほど、いいですか、夏バテを吹っ飛ばす女子。先ほどちょっとね、年齢を聞きましたら、どうやら、更年期の入り口に立った、手塚さんのようなんですけれども、彼女とはね、もうね、結構長いお付き合いになってます。そんな彼女にちょっと今日はゲストに来てもらいましたので、お呼びしたいと思います。手塚ちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日は福島からですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、まあね、手塚ちゃんに今日ね、来てもらったのはなぜかっていうと、まあまあね、オリンピック見ました？
はい、見ました。
見ましたか。日本の金メダル多かったですね。
そうですね、活躍
ね。
に感動しました。
本当です。でね、そのオリンピック選手たちってみんなほら、小学校の頃からオリンピックに出るんだとかね、僕はサッカーで、金メダルを取りたいとか、なんかみんなこう夢を追いかけて、こうオリンピック出るだけでもまず夢が叶うじゃないですか。で、さらにそこから金メダルとかね、銀メダル、銅メダル取っちゃうなんて、それもすごいこう、夢をこう叶えた人たちってことですよね。で、そこからこうすごいこう勇気をいっぱいもらったかなと思うんですけど、手塚ちゃんもまさしくね、もう今こう、夢に向かって突き進んでるじゃないですか。どうです
は
か、
い。
手塚ちゃん。
突き進んでいる最中です。
そう、もうそのね、心強い言葉ね、夢に向かってる人っていうのはみんな笑顔だし、なんかこうみんなこう、なんていうのかな、顔が上に上がってる、っていう感じがしますよね。でもほら、手塚ちゃんってちょっと最初私出会った頃の印象っていうとね、なんかね、ちょっと自信なげで背中が丸くなってて ちょっと下向きだった記憶があるの。どうですか、その頃のこと覚えてます？
ものすごく覚えています。
そ
あ
の
んま
頃で、
り人と接するのも苦手で、人の輪に入っていくのも苦手で、こう端っこの方で静かに、でもセミナーは受けたいなと思う一心で行っていった覚えがあります。
そうだよね、なんかね、ある意味ちっちゃく背中を丸めて暗くいることで目立ってたのよ。だってね、フィットネス協会って基本的にみんな前向きで明るくって元気で、こう上向きの人が多い中で一人下向いてたらね、目立つよ。
目立ってたんですね。
目立ってた。で、ある意味存在感をね、すごいね、出してた。
ああ、気がつきませんでした。
そうなのよ。私ね、それでね、すごい私の中の七不思議の一つがあるのね。そんな手塚ちゃんなのに、なんで運動指導をしようと思ったの？
運動指導ですよね。ずっと4歳から水泳をやってて、もう水泳で大好き大好きで、もうそれこそオリンピック選手になるんだっていうぐらい水泳が好きだったんですね。でも体がものすごくちっちゃくって、身長も低いし、 人が一書き書くところを二書き三書きしないと進まないぐらいだったので、まあ、オリンピック選手は無理だろうなぁなんて思って、まあ、水泳からは一旦離れて別の道に進もうと思ったんですね。
そうだったんだ。
はい。ロボットの研究をする人になろうと思って高校に進学したんです。
ロボット？
はい。
じゃあ、工学系っていうの？
普通科なんですけども、やっぱ大学進学を目指して、まあ、住んでるところでは一番の進学校に入ったんですけれども、そしたら今まで水泳が大好き、水泳水泳って過ごしてきたのに、急に勉強勉強勉強って もうなんか頭おかしくなりそうになって、私はやっぱり水がないところでは生きられないんだわぐらいな
人魚か
ふうに思って、もう勉強勉強でやっぱり頭おかしくなりそうになったので、学校も休みがちだったんですよ。体調も崩して、でも、水泳がよりどころ、水のあるところならなんとかやっていけるかもって思って、それこそ高校生の3年生になって急に、私はその工学部とかを目指すんじゃなく、健康づくりをやりたいんだ、水中でのリハビリをやりたいんだとか急に言い出したんですよ
そのなんかこう方向転換が全てなんかこう180度だよね
はい。そしたらもう学校の先生全員が反対ですよ。何を言ってるんだ、体も弱いのに。この当時は健康づくりとかそういうのがなかった時代なので、そういうのを目指すといったら体育系に行くしかなかったんですよね。
はいはい。
で、私、体弱いし、学校も休みがちなのに、体育とか言って。
それは無理だろうと。
でももう思い込んだらもう突き進むタイプなので、もう決めたらそれってなってしまうタイプなので、もう先生の、こう、話も聞かずに、でも一応大学は受験しますって言ってセンター試験を受けたら、またセンター試験の日に熱出すとかもう高熱
を出す。それはね、本当に大学アレルギーだったんだよ。
で、高熱出して、こう、まあ、体育に行くならもうセンター試験でボーンといい点数を取っておいて、稼いでおいて、もう実技やらその内申点をカバーするぐらい取っておかないと受からないよって、分かりました、じゃあ頑張りますとか言ってて、割に熱出して で、まあ、結構な点数は取ったんですけども、そのボーンって実技やら何やら巻き返すほどではなかったんですね。
そうなんだ。
はい。で、結局学校の先生は使命使命と思って、あなたはもうこの点数なら国公立の行ける大学はこんなにあるのよ、だからもう体育系に行くなんて諦めなさいみたいなぐらいに 説得されましたけど、いや、私はもう大学行けなかったら専門学校でもいいから勉強するって言って専門学校に行ったんです。
それが富山の専門学校だった。
はい、そうです。もう頑固だから、もう誰が言おうと、もう水のある世界にと思い込んだらそこに。
そんなにお勉強していい成績取れるってことは、基本的に、まあ、やれば何でもできるわけだし、ね、水の世界をまた違うことでというのは思わなかったんだね。
なん
もう
か
ひた
一
む
個
きに
考
そ
え
の
から
健康づくりってところに行っちゃったんだね。
そうです。
そうか、なんかその時にもし私が出会ってたら、お水って言ってもいろんなお水があるから、もっとこういうのもあるよって言ったかもしれない私。まあまあ、でもじゃあそれで専門学校に、福島から富山に行ったんだよね。
はい、そうですね。
どうだった、その専門学校でのこう生活っていうのは。
最初は東京の専門学校に行こうと思ったんですけれども、その富山っていう未知の世界を 富山ってどうやって行くんだろうから始まった場所だったんですけども、その人があんまりに好きじゃないというか苦手だった私にとっては、のびのび自然の中で、やっぱ 大学と違って少人数で学べたっていうのが良かったんじゃないかなと。
まあ、ちょっとなんかさっきからその人が苦手とかっていうのがこう何回か出てたんだけど、なんかその人が苦手っていうのは何かそういうなんか自分の中のきっかけというか、なんかあるのかな？
なんか人からどう思われてるかっていうのをすごく気にしてたんだと思うんですけど、小さい頃から兄弟3人いて真ん中はしっかりしてるねとか勉強ができるねとかいう理想像みたいな、私ってこういうもんだっていうのが周りの人が言うからそうでなくちゃいけないみたいな、本当の自分が何なのかっていうのが分からなくなって、人と接するたんびに私って今どんな風に思われてたからちゃんとみんなの思うように見えたかなとか、そういうのからちょっと人と話すこととか、本当の自分って何なのか分からないけど、接するときにすごく気を使うようになったっていうのがあると思います。
なるほどね。まあなんか多かれ少なかれあるよね。まず子供は子供なりに親に好かれたいって思ったり、まあ周りの大人の人からまあよく思われたいとか、やっぱりそういうのどっかあるよね。まあ喜んでもらいたいっていうその気持ちから純粋に来るんだと思うけど、その喜んでもらうためにはその人が理想とするというか、相手が望む自分でいることがいいんじゃないかっていう、まあ、子供ながらに思っちゃうわけだよね。まあ、でも逆に言うとそれがこう自分をこうなんて締め付けるこう鎧にこうなってしまった部分もあるのかな。なんかそんな自分がこう少しこう変われるきっかけって何かあったの？
水泳の指導をしている現場で子どもたちと話している時っていうのはすごく楽しくって、ものすごくおしゃべりになって話しかけずにはいられないぐらいの状態なんですが、だから子どもは大丈夫。
子供大好き。
大人の方になるとやっぱりまだ大丈夫かなっていうのがすごくあって。で、自信がなかったんですけれども、変わりたいっていう思いはずっと持ってて、そんな時にコーチングと出会いました。
ああ、そうなんだ。そうだよね。まあ、手塚ちゃんにとってはそのコーチングはものすごく大きな意味を持つよね。まあ、運動指導、その子供たちにずっとこう水泳を教えてるっていうね、仕事だけでも良かったのかもしれないけど、まあ、多分その裏に、そこができる分、逆にこの大人に対して自分がまだまだ不安でいるっていうところが逆に色濃く浮き彫りになってきたんでしょうね。子供の時の自由な自分と、その大人の時の不自由な自分っていう、このギャップというか、差が大きくなったことで、余計にこの不安な自分の方がこうクローズアップされてきたのかな。なんかそのコーチングに出会うきっかけは何だったの？
やっぱり水泳をずっと教えてきたけれども、年齢を重ねてきてステップアップしたい。水の中もいいけれども、人が生活するのは陸だから、陸に上がっても健康づくりの指導をしたいって思った時に、やっぱコミュニケーション能力をつけたい。そしたら、メンタルパワーパートナー協会っていうところのチラシがバンって急に入ってきたんですよ。タイトルが、また会いたい指導者になるっていうタイトル。
もうそれにビビビビってきたわけね。
そうです。何をやるかもわかんないけれども、とにかくそのタイトルだけでセミナーに行ってしまいました。
そうそう。まあそこの代表のね、森西美香ちゃんはこのね、夢の種にも出てもらいましたけどね。2回ほど出てもらいましたけどね。あの目に吸い込まれるでしょ。
もうそしたら、その1回だけでも自信がついたというか、自分を認めることができた。で、自分を認めることができたら、少しずつ回を重ねるごとに、人に対しての思いも変わってきた。
自
そ
分
れ
をき
が大
ちん
き
と
かった。
受け入れたことで、自分の周りにいる人たちに対しての見方が変わってきたってことだね。
はい、そうです。
なんかこうその時のこうなんていうの、こう自分を表現するとしたらどんな感じなの？こんな感じからファーって感じなの？
そうなんですよ。ちっちゃい暗いところから、なんか表舞台に出ました、みたい
出
な。
ましたーって、スポットライト当たりましたーって感じ？
そうです。で、意外に私はそのスポットライト浴びてるの好き、みたいな。
すごい、すごい向けたね。すごい向けたね。一気に向けたね。
そうです。だから、人前で話すとか、っていう仕事を、学校の仕事とかもやってたんですけども、そういう人前で話すっていうことも好きなんだなっていうことに気がつき始めたところですね。
多分その潜在的にそういう自分がいたんだよね。人前でこう自分を表現したいっていう自分がいて、それをもっと何言ってんの、あなたもっとよく思われないと、そんなことしちゃダメよみたいな、もう一人の自分がいて、ずっとここを乗っかってたのね。でそれがね、それもいいけど、これもいるよってこうパカーンと開いたってことですよね。
はい。
いやーよかったね。そのね、まあ、じゃあそのコーチングを学んだことによって、でまあ自分でね、コーチングの資格も取ったんだよね。
はい、そうです。
実際どう、そのコーチングの資格を取って、コーチングっていうのはこう、じゃあコーチングをやりますっていうだけではなくって、例えば日常生活であったりとか、もしくは人との関係の中で、本当に生きる中でこう役に立つ要素いっぱいあるじゃない？
はい。
例えばどんな部分がこう自分にとって一番大きく役に立ちました？こういう現場でとか、こういう場面でとか。
そのコーチングの考え方で、人はそれぞれ違っていいんだっていうところで、私は私の一人であっていいんだっていうところもそうですし、過去と他人は変えられないんだよっていう考え方。だから、相手を変えようっていうことじゃなく、自分が変わって相手に接することで、なんていうんですかね。自分がいつもいい状態で相手に接することができる。今までは相手のことを気にしすぎて話しかけることもできない、何もできないっていうことでしたけども、それは私自身が変わることで考え方、捉え方が変わるんだっていうことが、すごく今の変わった自分にとってはいいきっかけだったと思います。
手塚ちゃんの話を聞いていると、本当にきちんとおしゃべりができるなってやっぱり思いますね。以前はそのちょっと背中が丸くなってた時はね、いっぱいここに言いたいことがあるんだけれども、言葉にこうよどみがある、つまりどの言葉を使えばいいんだろうっていう、いつもこう迷ってる手塚ちゃんがいて、それが多分たどたどしさになってたかなって思うんだけど、今やもうパカーンと開いちゃってるから。でもともとやっぱりすごく頭がいいんだよね。きちんとこう論理だってっていうか、そして丁寧にこう喋るっていうのが私はこう印象的に、ありますね。どちらかというと今の世の中っていうのは本当にこう省略した言葉とか、ちょっとした言葉だけでも全てことが足りて、結局その言葉の意味をきちんと捉えられなくってミスコミュニケーション起こること多いと思うんだけど、すごく丁寧さをこう感じますね。でその丁寧さとともに手塚ちゃんが随分柔らかくなったなと思いました。
自分でも思います。
そうっていうふうに言えるようになったよね。
はい。
以前だったら、私なんかって言ってたのが、私もそう思いますって言えるようになったよね。すごいよ。そうそう、なんかね、その素直さがやっぱりこうすごく今いいオーラが出てるなっていうふうに思います。だからこう自分の夢も語れるようになったと思うし、その夢に向かって自分が今どうなのかっていうことも言えるし、でその不安さもいろんなこともあるだろうけれども、ね、なんかこう自分で失敗する気がしないなんてさっきも言ってくれた。
はい。
なんかね、頼もしさをね、最近は 柔らかさの上に頼もしさがまた出てきたっていう感じがしますね。すごいすごい。まあ本当にコーチングでこんなに変わるんだなっていうのも今私もリアルに手塚ちゃんを通して見てます。さあ、そんな手塚ちゃんなんですけどね、なんか実は私と手塚ちゃん去年からずっとね、1年間かけて毎月ね、私の方がね、コーチングができる手塚ちゃんに私が コンサルコーチングをするということをこうやってきたんだよね。
はい。
それはなぜですか？
夢だけで終わらせたくないなって考えたときに、以前の自分だったら一人で悩んでいたけれども、あの時の私は素直に、おかげ先生に、こういうのやりたいので手を貸してくださいっていうことができた。
そうですよね。ちゃんとサポートが欲しいとか、わからないことを教えて欲しいとか、そういうふうに言ってくれたことがスタートでしたね。それでいいと思います。私もいつもそうです。もうすぐ人に頼ります。で、ありがたいのね、本当にね、手をね、貸して、で、手を伸ばしたらね、いろんな人が手をね、掴んでくれるのね。ね、この1年でそんな経験いっぱいしましたよね、手塚ちゃんもね。
たくさんの人に助けられて、また私もわからないんだって素直に相談したり、助けを求めることができるようになりました。
ね、で、実は自分の手のひらを見せると、どう？なんか相手の人がスポッとはまってくるって感じない？
ああ、そうですね。
だからこうグローブをこうやって閉じてたらボールが来てもすぐにキャッチできないけど、グローブの手をパッとこう開いておくとボールが勝手にそこにスポンってこう入ってくる感じないですか？
ありますね。
ね、そうそうそう。だからまあやっぱりこうね、オープンハートっていうことだと思うんですけれども、自分がこう素直でいるっていうことで、柔軟な自分でいるっていうことが自分の自己成長にすごいつながるんだなっていうのを、私はね、逆にそうは思っていたけど、まさしく手塚ちゃんをこの1年間見てて、まさしくそういう人だなって思いながら見てました。毎回ね、こう写真を撮ってるんですけど、写真のね、顔がね、どんどん変わっていくのよ。ねえ、もう本当にね。で、ちょっとその手塚ちゃんの夢を聞かせてほしいんだけれども、まあ、そのね、夢を夢で終わらせたくない、やっぱりきちんと自分の目標にして、きちんと自分ができるようになりたいってことだったんだけど、まあ、オリンピックの夢は諦めたけど、この夢は諦めないってことですよね。はい、手塚ちゃん、どういうことをしていきたいの、これから。
生まれ育ったこの福島県いわき市で、元気な高齢者を増やして地域全体を盛り上げていきたい。特に介護保険を使わずに生き生きとしている高齢者でいっぱいにしたいっていうことで、まずは集まれる場所をみんなが集って顔を見合って元気確認をするような場を作りたい。まあ第二の我が家というか、みんながいつでも玄関空いてるから来ていいよぐらいな、勝手にあれもういたのぐらいな場所を作りたいっていうのが夢です。
はい、そうなんですね。その夢に向かって、まあね、1年間こうずっと、ちょうど昨年の8月ぐらいからスタートしたのかな。ちょうど、まあね、1年になるんですけれども、まあ、そういうね、今こうサロンをね、こう作っていこうっていうことで、もうすごいですよ。もう具体的にどんどん今動いてますよね。
そうですね。
ね、で、もう会社の設立の準備が今もう始まってるんですよね。
会社を設立します。
じゃあもうちょっと会社の宣伝しましょうよ。なんていう会社の名前ですか？
会社の名前は、サチウェルです。
サチウェル。どういう意味があるのかな？
サチは、自分の名前のサチエ、幸せに恵むと書いてサチエなんですけれども、そのサチ、そして皆さんが幸せにっていう意味も込めて、幸。ウェルは、まあ、生き生き輝くように生きてほしいっていう、もうウェルビーングとか、ウェルから取っています。
まあそのね、サチュエルっていうね、会社を、10月かな、秋ぐらいかな、にこう立ち上げようと今ね、準備が着々と進んでるわけですね。で、まあそうやって、結構いろいろ決心がいるじゃない？会社を立ち上げるんだとかね。まあサロンを作るためには、まあ場所の確保であったり、資金の調達であったりとか、なんかこう決めなきゃいけないこととか、なんていうのかな。よしよしやるっきゃないみたいなところってあるじゃない？それってどう？自分で、一つ一つ、やっぱりちょっとビビったりする？
去年の今頃、最初のうちはすごくビビって迷って、ああ、やっぱりできないかもしれないとかっていうことが繰り返し、できるかもしれないと、やっぱダメだの繰り返しが大きかったですが、最近はもう覚悟を決めたというか、もうできるイメージしかないっていうのがありますし、やっぱりやらないでやっとけばよかったっていう後悔はしたくないなっていう気持ちが大きいです。
そうですね。まあなんかこうね、まあ命取られるわけじゃないからね、こう覚悟を決めたら、実はね、そこからすごく動き出すんですよ。で、多くの人の場合は夢もあるし、いろいろこうかな、ああかなと夢を語ることはできるんだけど、そのやっぱり夢に向かってこう覚悟っていうところが、やっぱりなかなかこう踏ん切れないっていうことから諦めていくってことが多いのかなって思います。私もね、いろんな覚悟を過去にやってきましたけどね、いつも思います。あ、これで死ぬわけじゃないからっていうのがもういつも最後に思ったことですね。で、ダメだったらやり直せばいい。ね、それこそ手塚ちゃんが高校時代に180度方向転換したんだから、舵をガッと切るのは得意みたいだから、もともと。なので、それまではアクセルガーッと踏んでいく。で、自分の中に慎重さを持ってるわけですから、ちょっとブレーキを踏みながらアクセルガーッと振って、あ、これじゃなかったと思ったら、ガッとハンドルをね、切り直せばいいので、随分今年はね、この1年はアクセルとブレーキの使い方が上手になったんじゃないかなと思います。
そうですね。今までだったらブレーキ踏みっぱなしで。
動かんね、それじゃ。OK です。この秋から来年に向けて、サチュエルの手塚幸恵さんは、新たなチャレンジに、ね、していきます。多分ね、そのうち、ホームページもできるみたいですから、どんどんそこでね、手塚さんの活動や、準備の様子がね、アップされていくと思いますので、皆さんぜひね、楽しみに見ておいてください。またね、福島県のいわき市の方にね、ご在住の方は、ぜひ手塚さんとこうつながっていただいて、一緒にこういう活動したいとか、協力してくれる人なんかもいるといいなと思いますので、ぜひ手塚幸恵でこうね、検索をしていただいて、つながっていただければと思います。手塚ちゃん、どうですか？もうあっという間の時間ですけれども。
気持ちよく話せました。
よかったです。それが何よりです。ということで、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお聞きの皆さん、今日も一日健やかに元気いっぱいにお仕事、お勉強を頑張ってください。いってらっしゃい。
いってらっしゃい。